皆さんこんばんは。使徒の働きもいよいよ最終盤に差し掛かりましたが、パウロはどうもうまくいきません。まずは不当な告発があって投獄され、そこで彼は公正な裁判を求めてローマに向かいますが、その船が難破するわけです。でもパウロの欲求は真っ当だし、最後ぐらいはすっきりいくかと期待していると、使徒の働きは28章30節以下で、立ち直っていいですか。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、イエス・キリストのことを教えたと、なんかさらっと、ある意味唐突な終わり方をします。彼が望んでた裁判がローマであったのかどうかも分からず、調子抜けですが、これは本来ルカの伝えようとしたメッセージがパウロのパーソナルヒストリーではないからです。よく読むと、パウロはそこに2年間滞在したとあります。パウロは裁判を受けるためにやってきたわけですが、ローマの法律では2年の法定期間というのがあり、その間に告発した者は裁判を進めるための証拠を揃える必要がありました。そして到着して2年後もその家にパウロがいたということは、告発者はフェリクスやフェストスの納得いく証拠を揃えることができず、時間切れになって裁判は流れ、釈放されたと理解できます。ローマの裁判所は軽率な告発をしたと判断した場合、告発者の方を厳しく裁くからです。ここから先はエウスビウスという人が書いた教会史によるんですが、彼は一旦釈放され、何年か後に再び投獄され、その後改めて裁判で裁かれ処刑されます。その教会史にはパウロの幽閉はAD の59年から61年で、その後一旦釈放されて、次は暴君ネロのあの治世 AD 64年の時に殉教の死を遂げたとなっているからです。今日皆さんと見ていきたいのは、パウロがどんなふうに終わったかという点です。一言で言うと、彼はいい終わり方をしました。それについては第二テモテの4章6節以下に書かれてて、その内容から彼がいい終わり方ができたのは、彼が生涯持ち続けた5つの視点によるとわかります。もしあなたも人生をフィニッシュエルしたいと考えるなら、彼と同じ5つの視点を持つ必要があります。それは人生は戦いだということ、また死、つまり死ぬことは冒険だということ、そして歴史は傑作であって福音は止められない、そして最後に必要なのはたった一つのことだという、この5点です。さて、一つ目のポイントは、人生は戦い。第二テモテの4章6節以下のパウロの言葉は有名です。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の憐れみを慕い求めている人には誰にでも捧げてくださるのです。パウロはここではっきり、人生は闘争だと言ってます。それは自分は良い戦いを戦い走り終えたという言葉からわかります。 NIV の英語聖訳、英語聖書で使われているのはファイトという単語で、でもこれは本来 レスリングの試合を意味します。ギリシャ語ではアゴン、これは英語のアゴニー、苦痛という単語がここから派生したぐらいですから、とにかく戦いやレースは苦痛なんです。このクリスチャン生活は苦悩であり戦いだという考えは、この使徒の働きの中では最後になって初めて出てくる内容ですが、パウロは他の書ではキリスト教徒をアスリートに例えてこんな風に言ってます。第一コリントの9章25節、競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするんですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです、とアスリートのように訓練せよと彼は言うんですね。ところでパウロが人生は戦いだというのを聞くと、皆さんはそう、人生はだから辛いんだと思うかもしれません。確かに辛いところもあるし失望することもある。でもパウロはここでクリスチャンの意図的な闘争を指してます。逆にこの闘争をあえてしないと人間は堕落してしまうんですね。先ほどの第一コリント9章25節の言葉も、クリスチャンは訓練中のアスリートのようであるべきだということを言ってて、例えばそれは人々が何か食べようとしてるのに対してアスリートは、いや僕はそれは食べないと言ったりするということです。アスリートは人間の普通の衝動というものに対してノーと言い続けます。それはつまりそうすることによって得ることがあるからです。そしてキリスト者の得るものはアスリートのそれよりもはるかに大きいんですね。その意味するところを2人の偉大な神学者、マルチン・ルターとジョナサン・エドワーズという人が語ってくれてます。まずルターはローマ書の講義の中でこんなことを言ってるんですね。現在によって私たちの本性は極度に内側に曲がってしまっており、神を含めあらゆるものを自分のために求めるという、そんな邪悪な物事の見失い方をしてると。わかるでしょうか。これが人間の本性なんですね。全てを手に入れ、それも自分のために利用しようとする。またジョナサン・エドワーズはこんな風に言ってます。ちょっと長いですけど、罪を犯した後人間の心はその元あった偉大さ広大さは失われ、極度の縮小に向かった。人間の魂は本来神の愛という崇高な原則のもとにあり、それによっていわば同族である被造物全てを理解する能力が拡大した。しかし私たちが罪を犯した途端、この優れた能力の拡大性は失われ、自己の中に閉じ込められ、他者を排斥し、今では狭い利己主義の原則によって完全に支配され、小さな点に縮小した。彼が何を言ってるかわかるでしょうか。僕らが誰かと関わりを持つとき、例えば、会議するとき、毎日もういつもどっちかの原則に基づいて行動する。一つの原則は、あなたの人生、あなたのリソースは私に役立つ、私の役にこれは立ちそうやという見方で見るという。そしてもう一つは、私の人生、私のリソースはあなたの役に立つという全く逆のパターンです。つまり彼らとその資源を自分のためにどう使おうかと考えるか、それとも自分の人生と自分の資源をあなたにどう捧げるかを考えるか、この二者択一になるんです。これらは全く別の原則であって、ルターとエドワーズが言ってるのは前者の、あなたの人生を自分のために というこの考えはごくごく自然な原則で、なおかつ奥深い。だからあなたがあえてそれに抵抗せん限り、もう自動的にそうなってしまうということです。そしてこれに毎回抵抗しないとなると、利己的な行動を取るたびに、つまりこの関係もあの関係も俺の利益のために使おうと、それを繰り返すたんびに、あなたはどんどん小さくなっていく。あなたは縮こまり、他の誰かを愛することはできなくなって、もう自分自身から抜け出せなくなるんです。他者を理解するというこの魂の拡大はもうストップし、自己憐憫と自己擁護に徹し、誰も自分のことなんか分かってくれないの連続になって、これが実は闘争の中身なんですね。C.S. ルイスという人は、利己的になるたびに自分は自分の魂に小さな印をつけていくことになるって言ってます。その印は、次にまた利己的なことをするのを少しずつどんどん楽にしてくれるって、こんな風にあなたはいよいよ縮こまっていくんですね。 C.S. ルイスはある本を書いてます。それは大離婚という恐ろしい名前の本なんですけど、ここにこんなことを言ってます。離婚は不満な気持ちから始まる。常に不満を言い、常に他人のせいにする。しかし今ならまだあなたはそこから抜け出せるが、そんな自分を批判し辞めたいと思っても辞めれない日が来るかもしれない。となると、その気分を批判する自分も、あるいはその気分を楽しむ自分も、もはや存在せず、ただもう機械のように不平を言い続けるだろう。僕ら一人一人の中に何かが育っている。それを小さな芽のうちに摘み取らないと、いつしかそれは地獄となるだろうって、これが闘争なんですね。また別の箇所ではこんなことも言ってます。もし我々に魂があり永遠に生きるとしたら、本当に重要なのは中心にある内なる人間、魂の内側部分に刻まれた小さな傷やねじれて、長い目で見れば最終的にそれがその魂を天国的な存在か、あるいは地獄的な存在のどちらかにするだろうと言ってます。それが闘争であり、毎日起こる戦いなんですね。この闘争をしないと決してうまく終わらないということ、これをしないと年を重ねるにつれていよいよ頑固になり、無関心になり、皮肉屋になって、人を愛せなくなって、常に自分を正当化するようになる。自分のことばっかりで結果は生みません。人生とは魂の小ささ、自分のこの萎縮との戦いですから、そんな内向きな戦いから、この魂から抜け出して人を愛することの戦いなんですね。人生は戦い、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、死は冒険だ。先ほどの4章6節でパウロは、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと言ってます。注ぎの捧げ物、これはギリシャ語ではスペンド、自分は使い尽くされた、もうほとんど終わってるというような意味です。そして去る時が来たとも言ってる。この去るは得とか出発するとも訳せる言葉で、もともと船の綱をほどいて航海に出る時の単語です。これが死というものに対する聖書の持つバランスで、 船が離れていくのは寂しいし、別れは悲しい。でもどっかワクワク感もある。なぜならそれは新しい出発だから。この独特のバランスを説明しているのがパウロの第一テサロニケ4章13節です。眠ってる人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです、のこの言葉です。これは愛する人を失った人に対する言葉で、悲しむのはいいけど望みのない人々のような悲しみ方はしてはならないとパウロは言うんですね。悲しむなとは言わないし、しっかりせよとも言いませんが、一方で希望のない悲しみ方はダメだって。このバランスはラザロの墓の前に立ったイエスが具体的に示してます。死後4日経ってイエスは到着し、悲しむマルタやマリアと共に墓まで来た時、ヨハネの11章の35節、イエスは涙を流されたとあります。なぜでしょう。ラザロが5分後には墓から出てくるのを知ってたにもかかわらずです。それはこの時イエスは死に対する怒りの涙を流されたんです。もともと神は悪も死も苦しみもない世界を創造されましたが、僕ら人間が神から離れたことで全てが壊れた。今世界が悪と苦しみに満ちているのはそのためで、そこに死が跋扈してる。死はサタンの最終兵器です。イエスは死を前にして泣くなとか歯を食いしばれとかは決して言われませんが、死に対して怒りを覚えなければならないと言われます。死に対して泣き叫ぶんです。でもそれは絶望することでも打ちひしがれたり、また落胆することでもない。なぜならイエスが世の終わりの時に僕ら全員になそうとされていることの印としてラザロを死からよみがえらせられるからです。だからパウロは死は嘆き悲しむべきだが希望を持たずに悲しんではならないと言ったんですね。確か前々回だったと思いますが、ジョージ・ハーバートという人の言葉をご紹介したと思います。彼は死はかつて処刑人だったが今は福音によって庭師になったというあの言葉です。キリストのうちにある限り死がもたらすものはあなたにとってええもんなんですね。何がどうええんか。これヒアシンスなんですけど、このヒアシンスは今球根からもうすぐもう花咲かせようとしてますが、いつまでも球根やった方がええんか、それともやっぱりきれいに咲いた後の方がええんか。もちろん咲いた後の方がいいでしょう。でもこの球根が咲くには植えられないと、土の上に置かれないとそれは始まらないということです。デイリッド・ボンヘッファーは死ぬ前にある友人に手紙を書きました。彼はヒトラーに対して陰謀を企て、その罪で投獄され、そして手紙を書いたわけですが、その手紙は死刑直前の手紙でしたが、そこで彼は死は私が自由に向かう道で私を迎えてくれる最高のお祭りだって言ってます。死はお祭りだって。この言葉は後々人々、多くの人々をキリスト信仰に導きました。死を前にしてなんで彼はこれほど自信いっぱいで折れたんか、もちろん理由はイエスです。福音によるんです。 パウロも第一コリント15章55節で、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前のトゲはどこにあるのかと言ってます。これはあざけりの言葉です。パウロは、死よ俺を殺してみろ、いくらお前が弱めようとしてもそれは私を高めるだけだって。どう高められるんか中身なんか分かりません。だから死は冒険と言えるし、やはり別れは悲しい。だからあなたは泣き悲しんでええし、怒ってええんです。イエスご自身がラザラの墓の前でそうされたから。でも絶望してはいけない。なぜならこの物語は永遠に続くし、生を追えば追うほどそれはどんどん素晴らしくなっていくからです。死は冒険だ、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、歴史は傑作だ。第二テモテの4章16節には、出してもらっていいですか。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれずとありますが、その後の17、18節では、こうして私は獅子の口から救い出されたのです、主は私をどんな悪しき技からも救い出しと続きます。これは一見、最初の公聴会の時は反対を受けたけど有罪にもならず、ライオンの口から私は救われた、だから主はこれからも私を悪の構成から救い出してくださるだろうと読めます。じゃあこれは今後永遠に捕まることもなく有罪にもならんしと言うてるんでしょうか。決してそうではありません。彼は自分が処刑されるのを知っててこの手紙を書いてるからです。それは4章の6節にこうあるからです。私はすでに注ぎの捧げ物になってます。私が世を去る時が来ましたという言葉から明らかです。じゃあこの18節は何を言ってたんか。それは、神は常に私を救い出される、それは時に苦しみから、でもある時は苦しみを通して、と。救い出すとはどういう意味か。実際あなたを殺せる唯一の病気は罪です。本当にあなたを破滅させれるのは罪の負債だけなんです。あなたを破壊させることのできる唯一のものは魂に刻まれた小さな印であって、それはあなたを地獄の生き物に変えます。だから神があなたを救う時、神はあなたの身元に、神はあなたのすぐ元にやってこられます。あなたを抱擁し、あなたを抱っこし、あなたを素晴らしい素材に変えたいと願われます。だから時に苦しみからあなたは救われるし、でも時には苦しみを通してあなたは救われる。つまりあなたを苦しみの中に置くのも神だということです。パウロは4章14節、同罪苦人のアレクサンドラが私をひどく苦しめましたと言い、16節、私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、みんな私を見捨ててしまいましたと言います。が、彼はなぜこんなに落ち着いてるんか。誰かが傷つけたと言っても、それゆえに復讐心に駆られるわけでもない。なぜなんでしょう。それは先週のナンパ戦の箇所にも出てきたパウロ自身が語ったローマの8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召されている人たちのためには、全てのことが共に働いて益となるという、この御言葉が彼の耳の中で鳴ってたからです。この中の共にという言葉は重要です。この言葉を消すと、暗闇にもいつか光が差すということになりますが、そんな甘いことを言ってるのではありません。 永遠の視点から歴史を振り返るなら、今その視点を持ってるのは神だけなんだけど、僕らもいつかその視点に立って振り返ることができるようになるし、その時全てが神によって覆されたということを知るでしょう。つまり悪事もどう見てもこれは悪いことやということも、長い目で見るならそれがない時より最終的にはもっと大きな善、もっとすごい栄光をもたらしたと理解する時が来るんです。その完璧な例が呼ぶ記です。呼ぶ記はなぜ神がこんなことを許すんか、なんでサタンにそんなことをさせるんかと思うようなストーリーです。でもここで学べるのは、呼ぶ記のような世界の何億もの苦しみの中にいる人たちが神に忠実に生きることを励ます、あんな読み物をサタンがそれ全部分かってて作ったんかというと、そんなことはありません。でもそれはサタンが生み出したものだし、これがパウロの言うところの縮図なんですね。神は悪から、あるいは悪を通して僕らを救い出される、いずれにせい僕らを救い出される。だから歴史は傑作なんです。歴史は無意味な音や怒りに満ちたものではないということです。歴史は傑作、三つ目のポイントです。四つ目のポイントは、福音は止められない。使徒の働きがパウロの描写を最後までせんかって、なんかさらっと終わってしまったのは、もともとこの書の目的が福音について書くことやったからです。福音についてはアゲンストのことがもう世の中には溢れてます。でもたとえ人を投獄しまた殺すことはできても、福音をそんな風にして押し殺すことはできないんだという主張の表れなんですね。皆さん、アメリカのジュラシックパークっていう映画ご存知でしょうか。スピルバーグが作った、リチャード・アッテンボローっていう人が主人公で、まあ、本物の恐竜の、まあ、昔の化石から出てきたその DNA をクローン化して、それでテーマパークを作って、そこに世界のトップクラスの科学者たちを招いて彼らを驚かしてやろうという、そういうストーリーです。主人公は得意げにこう説明します。我々の制御に問題はない。恐竜の DNA をクローン化し、全部がメスの恐竜だから繁殖はできないし、個体数は完全にコントロールできてるんですと。それに対しマルコム博士という人が登場して、こんなことを言うんです。そんな制御は不可能だ。生命は制御されない。生命は解き放たれる。生命はたとえ苦痛を伴い危険を犯したとしても、新たな領域に必ず解き放たれるだろうって。主人公はそんなことを言うマルコム博士に、完全にメスだけで構成された集団が繁殖できるとでも言うんですか、一体どんなふうにと聞き返しますが、彼は再び、いえ、私はただ生命は道を見つけると言ってるだけですと。さて、使徒の働きのメッセージは何か。それはズバリ、福音は生きていて止めることができないということです。伝道者を殺すことも投獄することもできますが、福音は道を見つけてあらゆるものを打ち破るということ。実は子供の時、僕大阪の御堂筋を通って淀屋橋にある小学校に通ってたんですね。でそこにはイチョウ並木があって、まあ、その当時はおそらく今みたいにちゃんとコントロールできてなかったんでしょう。御堂筋の歩道のコンクリートタイルがもうボコボコに根で持ち上げられてました。実は僕のおじさんが大阪市の仕事をやってて、当時御堂筋線が通ったばっかりだったんですけど、それも最初の地下鉄なんで、こうオープンカットの上から工事する、もう浅い、おそらく 地下鉄やったんでしょう。ところがその御堂筋線のその地下のトンネルにも上の方から根が出てきててもう大変なことになってるという話を僕にしてくれたことを覚えてますが、福音もこれと同じです。福音は止めることができません。福音は文化的な障壁も突き破ります。地球上の宗教というものは普通その信者の8割から9割が一つか二つの大陸に集中するものです。文化的な影響がそこにしかないから。がキリスト教は違います。アフリカ、南米、アジア、ヨーロッパ、北米にそれぞれ2割ずつまんべんなく分散してる。だからキリスト教は唯一普遍的な宗教なんです。なぜそうなったんか、それは止められないからです。これが使徒の働きが伝えようとした本当のメッセージなんですね。福音は止められない、4つ目のポイントです。そして最後5つ目のポイントは、最後に必要なものは一つだけだって。パウロは究極的に必要なものはたった一つだと言ってます。それは4章の16節、私は最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいましたとあり、17節、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいましたと続きます。それがここに書かれている内容です。箴言の18章24節には、兄弟以上に親密な友人がいる、友人もいるとあって、実はこの友というのは2つの特徴を持ってます。それはいつでも受け入れてくれるということ、そして決して失望させない、この2つの特徴です。実は昨日土曜の夕方になって、僕のパソコンが急に真っ青になって、ビットロッカーいうのが出てきてですね、これ解除するのに数字入れろって、もうなんか何やっても動かなくなってですね、うわ土曜の夕方にこれかと思って、もう慌てに慌てところが、私のその牧師の友人でそのパソコンに強い人がいるんですけど、土曜の夕方に電話するのどうかなと思ったんだけど、もうこれ置いとくわけにいかんし、もう写メで撮ってこんなの写って困ってるって言ったら、彼がもういろんなこの情報をくれてアドバイスしてくれて、まあ僕もグズグズしてたからですけど、もう丸1時間ぐらい経ってやっと解決したわけです。でもその時、友はいつも受け入れ決して失望させない、ああ持つべきものは友達やと思って、本当に神様に感謝しました。じゃあパウロが自分の人生をうまく締めくくるために必要としたものは何やったんか、それは神との友情です。これは一般的な神への信仰を言うてるのではありません。パウロが主が私と共にいてと語った時、それは神の偏在だけを言ってるのではなく、神が友としてそこにいて優しく愛し寄り添ってくれるのを感じたと彼は言ってるんです。実はこれがうまくやっていくのに必要なことなんですね。あなたはこんな神の友情というものを経験したことがあるでしょうか。パウロはどうやってこれを手に入れたんでしょう。それは福音を通してです。ヨハネの15章で死の直前、イエスは弟子たちを見つめてこう言いました。私はあなたたちをしもべと呼ぶだけではなく、あなたたちのために今から命を捨てるのだから友と呼びますと。イエスは究極の友です。友はいつでもあなたを受け入れる。イエスの両手はいつもあなたに向かって広げられてます。それはあなたのために 開かれたんです。イエスは十字架にかけられる時、あなたのためにもうこれ以上ないぐらい弱くなられました。またあなたに失望を与えることを決してなさりません。イエスが十字架にかけられた時、イエスは見捨てられ、裏切られ、見放されました。ジョン・ストットという人は、先ほどの第二テモテの解釈の中で、パウロが最後の弁明の中で、皆が私を見捨てたと言ったこの箇所をパウロのカルバリーだと言いました。パウロが命を懸けた裁判で、みんながパウロを見捨てたからです。イエスが命を懸けた裁判で、みんながイエスを見捨てたのと同じです。でも大きな違いがありました。それは追い詰められたパウロには神が共におられたということです。みんなが私を見捨てたが、主は私のそばにおられたとありますが、みんながイエスを見捨て、イエスが神に助けを求めた時、イエスは何と言われたでしょう。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかと言いました。今もイエスの声が聞こえてきそうです。どうして私を助けてくれないんですか、どうしてそばにおられないんですか。答えは、イエスはただ死にかかっておられたのではなく、僕らの身代わりに死にかかっておられたということ。本来僕らが受けるべきものをイエスが受けられたということです。僕らは神と共に歩むために作られたのに背を向けました。そんな僕らは何に値するんか。それは僕らは神から背を向けられるのに値するということです。でもそれが十字架のイエスに起こったんです。イエスは本来僕らの受けるべきものを受けられました。だから僕らの罪が贖われた今、イエスを通じて神を信じるなら、神があなたの友だということを僕たちは知るんです。あなたが神を必要とするとき、神はあなたのそばにいます。神はイエスを見捨てたから、もうあなたを見捨てることはないんです。どうでしょう、今神はあなたの友人ですか。あなたは神との友情を持ってるでしょうか。それなしには決してうまくいきません。パウロは4章の21節で、何とかして冬になる前に来てくださいと言ってます。手遅れにならんうちに来てほしいって。今神があなたに語りかけてるとしたら、そしてあなたもひょっとして神から語りかけられてるかもしれないと感じるなら、神との正しい関係を築くのに必要なものって一体何でしょう。神との友情に一体何が必要なんでしょう。先延ばしはいけません。冬が来る前にというのは、先延ばしにしないでということです。心が固くなになる前に、小さくなりすぎる前に、曲がる前に、冬が来る前に踏み出してください。先延ばしにすることなく。一言お祈りいたします。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、みんな私を見捨ててしまいました。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。天のお父様、皆をあがめます。御言葉を通して、パウロの生涯の仕上げの姿を通して、あなたを友とすることが我が生涯をフィニッシュウェルするためには どうしても必要だということを教えていただきました。また呼ぶ気や度重なるパウロの困難から、主が時には悪から、また時には悪を通して私たちを救い出されるということを知りました。このあなたの恵みに感謝します。また人生は戦いだと、自分のために人間関係を用いる、そして自分を小さくしてしまう、そんな誘惑との戦いだと、どうぞ神を愛し真の友人であるあなたと共に隣人を利する生を生き、内向きになりがちな我が魂とのこの小さな戦いに日々勝利することができますように。またどこに行くにも元来突破力のあるあなたの福音を決して恥じることなく携え行き、自分の生き方を通してそれを表していくことができますようお導きください。この後に続く聖餐式もどうぞあなたの祝福のうちに行われますように、すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。